はい、皆さんこんばんは。夢見の温泉村、音楽厳選かけ流しのお時間です。私は毎度お騒がせしておりますガラスの40代だった夢見の温泉村村長の夏志里でございます。毎回申し上げておりますが、この番組はですね、インディーズメジャーを問わず心から溢れ出る音楽だけを紹介していこうという番組でございますが、コアな音楽リスナーをどんどんどんどん増殖していこうというのが真の狙いであります。本日もお休み前のひととき、しばしお耳を拝借、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、本日もですね、番組をスタートしていきたいと思います。何やら日本の政治状況はですね、大きなうねりを上げて山が動いている感じですね。先日稲田朋美大臣がですね、自衛隊の日報問題の責任を取る形で、辞任をしましたけれどもね、これ今までの彼女の発言とかをいろいろ考えるとですね、もっと早く更迭されてもよかったのになと思いますけれども、やはりね、更迭という形を取りたくなかったんでしょうね、安倍政権がですね。まあもうすぐ内閣改造だと言われておりますけれどもね、やっとここで、稲田大臣が辞めたということですね。この番組でも取材をさせていただいたことがあるんですけども、元自衛隊のですね、井筒孝雄さん、この方は今現在ですね、日本全国を講演活動して駆けずり回っておりますけれどもね、やはり自衛隊の方たちはね、命を懸けて国民を守りますという宣誓をして自衛隊に入られている方たちなんでね、チャラチャラした格好で式典に来たりですね、ハイヒールを履いて自衛隊の艦船に乗り込むとかですね、やっぱりああいうのを見ると隊員の人たちはね、なんじゃこれと思うんだと、おっしゃってましたね。こんな奴のために命かけられるかよ、ということでね、稲田朋美大臣の辞任は遅すぎた感じがしますよね。そして、先日もね、衆参両院で閉会中審査がありまして、相変わらず謎は謎のままですけどもね、最終的にはやはり、加計幸太郎氏と安倍昭恵夫人の承認喚問まで行かないとですね、これはもう、にっちもさっちもいかないでしょうね。まあ、そんなところを見てるとですね、一体この国はどうなってるんだと思って毎日眠れない方もいると思うんですけどね、やはり日本は民主主義と言われていながらも、本当に苦労してね、民主主義を勝ち取っていないのでね、これもですね、民主主義が定着するための、国民が自らの手で民主主義を勝ち取るための必要なプロセスなのかもしれませんね。そんなわけでね、たくさんの人が政治に興味を持ってね、おかしい時はおかしいと、声を上げるようにしていかなきゃいけないなと思っている次第であります。今日はですね、みんなの民主主義歩みの会で、インタビューしました福島瑞穂議員のですね、インタビュー後半をお聞きいただきたいと思います。このインタビューはですね、国会閉幕直後のタイミングで行われていたので、現在の政治情勢とはややタイムラグがあるかもしれませんけどもね、福島瑞穂議員のお話を伺うために参議院議員会館までお邪魔して、取材をしてまいりました。インタビュアーはみんなの民主主義歩みの会の岩田徹と、私とで行っております。早速インタビュー後半ですけれどもね、お聞きください。
で、その山城さんですけども、長期交流されましたよね、はい、それで、本当の些細なことで150日以上で、これを、まあ、国連でもこのことについて演説をしているんですけども、これ市民への弾圧でまさに共謀罪そのものだと思うんですよ。で、これをもう少し短くする方法っていうのはなかったんでしょうかね、弁護士の立場から何か、
うん、そうですね、だから私は山城博司さんが逮捕されて長期拘留されたっていうことは、だから比喩はちょっと変かもしれませんが、百姓一揆でね、うん、なんかリーダーを貼り付けにしてる、いや、貼り付けたって別に彼はまだもちろん元気で頑張ってるんですが、うん、もうそれぐらいなんか本当にひどい見せしめであり、あるいは運動潰しでありって。でも山城さんが逮捕拘留されたことでみんな逆にっていうか、また心を一つに頑張ろうと思ったわけですね。だから議員会館の中でもてか、いろんなところで山城博司さんたちを救えっていう、そういう集会が開かれました。で、ひどいのはですね、彼は接見禁止がついていたんですね。ですから弁護士以外は会えない、つまり妻も家族も市民も会えない ということなんです。それはひどくてですね、普通、まあ、みんなで応援するとか会いに行って山城さん頑張れとか、で山城さんもみんなに頑張れとか、そういう意思疎通コミュニケーションを市民と持つことを防いだブロックしたわけですね。だから弁護士しか会えなかったんですよ。だから妻も会えなかったんですね。だからそれは本当にひどいというふうに思います。でもちろん沖縄の弁護士はものすごく頑張っていて、私もちょっと回数聞いて、まあ、何十回か何回かちょっとすいませんが、保釈してくれるようにしていたけれど、なかなかそれがですね、保釈が認められなかったんですね。検察が強行に反対し、裁判所もそれを認めなかったんです。で私はやっぱり彼が保釈されたのは人々の頑張り、釈放せよと、インターナショナルのアムネスティインターナショナル含め外国の NGO いろんなところが本当に世界から声が上がったっていうことも、本当にあったっていうふうに思っています。だからみんなで声を上げようっていうのはやったんですよね。それで152日目の保釈ですからね。だから私は、まあ、初めから狙い撃ちして長期拘留してやるっていうふうに思ってたんじゃないかとも思っています。それで共謀罪との関係で言うと、共謀罪っていうのは、まあ、治安維持法と共謀罪も、まあ、とても似てるわけですが、団体に対する刑事処罰規定なわけですよね。で、治安維持法っていうのは参加罪、まさに国体の変革、これも乱用されますが、大本教や創価学会にも適用されちゃうわけですが、と私有財産の否定っていう、まあ、漠然としてるけど、それの参加罪で、共謀罪はまあ、共謀という、まあ、ものなわけですね。で、山城宏一さんの3つ目の非議事実は、去年の1月に辺野古のゲート前にブロックを積んだって、それはすぐ撤去されるんですが、それでですよ、1月に積んだということで、去年の11月に逮捕・拘留され、12月に起訴になりました。だから、もう1年近く前の話なんですよ。私はこれは、なんかないかっていうか、何か山城宏次を合流する理由はないかっていうので、だって1月にブロックを積んだのを警察は見ているし、すぐ撤去されるんですよ。だからそれが本当に威力業務妨害罪だと思うんだったら、てか私は威力業務妨害じゃないと思うし、過罰責違法性もそれはないと思っているんですが、それが1月にやったことが11月に逮捕拘留ですよ。だから何かないかって本当にこう考えてですね、威力業務妨害罪、業務を妨害したっていうので逮捕拘留起訴したんだと思っています。ところで今度の共謀罪の中には組織的威力業務妨害罪も入ってるんですよ。でこれはまあ、共謀罪はかつて3回廃案になっているので、自民党はかつて修正試案を作ったことがあるんですね。その時にはこの組織的威力業務妨害罪も落としてるし、100いくつに減らしてるんですよ。そして受収すると必要的減免っていうのも削除してるんですね。でもこの組織的威力業務妨害罪って、例えば日照権マンション建設反対、あるいは原発基地の前で座り込みをしよう、あるいはふるさとが使用済み核燃料がの処分場になるかもしれないから座り込もうとか、工場の前で、まあ、ちょっと規制を上げるとか、それはよく労働組合が威力業務妨害罪とか言われたりしますけれども、かつて弾圧されたことがありますよね。だからこの組織的威力業務妨害罪って本当に危険だというふうに思っています。で、組織的犯罪集団って何ぞやっていうのは条文上からはっきりしないんですね。これってマフィア対策のための条約だからテロとは関係ない、だからこそ直接または間接に利益を得る目的でっていう条文が入ってるんです。でもそれはないんですよ。例えば大真面目にこれを入れていたら別に利益を得る目的で NGO をやってるわけじゃないから排除されるけれども、だからひどいんですよね。だから沖縄の弾圧のされ方を見ていると本当に共謀罪が悪用されかねない。 安倍総理は一般人には適用されないって言いました、その通りなんですねと。でも一般人っていうのもよくわからないんですよね、うん、警察と安倍さんが一般人じゃないと思ったら一般人じゃなくなるのかって言いたいです ね、 ですね、一般人って何なんですかと。
引退したら一般人です
ね、 ね、一般人って何なんですかって、嫌疑かけられた時点で一般人じゃないっていう答弁もありましたし、それから参議院に入ってひどいことに環境団体や人権団体もそれを隠れみのにしているときは一般人じゃ対象になりうるって答弁したんです、私はなんか将来人権団体や環境団体に適用するための布石じゃないかというふうに思いました、でもこれは私たちは一つは共謀罪廃止していくということと、二点目は一般人に適用しないって言ったからおかしいだろうと言って、この法律が作動絶対しないようにそれはしていきたいと思っています。
使えないようにですね、
使えないように。
ありがとうございます。ちょっと話が逸れてしまうかもしれないんですが、実は私冤罪の冤罪被害者を支援する番組なんかもちょっとやっててまして、でちょっと冤罪被害者の方とお会いする機会が多いんですけれども、やはり日本の場合はとりあえず23日ぐらい交流ができて、その間一人きりにされて、ずっと昼も夜もお前がやったんだろ、お前がやったんだと言われて、最後にこう、やりましたと言ってしまうというようなパターンで、冤罪被害者になってしまう人がとっても多いようなんですけれども、その点は海外と司法制度が違いますよね。
全然違いますね。
この辺で、やはりこう、中世並みだって日本は言われてしまうんですけれども、共謀罪のことがあってもなくても、なんかこう、とっても警察にいいように利用されている気がするんですが、ここはどういうふうに変えていくことが、できますでしょうか今後。
はい、まず代用監獄を廃止すること、それから任意の捜査の段階も含めて全て可視化して、全部録音して、つまり任意の時からやらないと、任意で取り調べをしている時は否認してるけれど、場合によっては自白も我慢耐えられなくなって、誘導に従ってやってないけれども一生出られないなんて言われたら大変なんで、重罰になったら大変なんで、自白し始めた時点からじゃあそれから強制捜査っていう勾留状を取ってやるみたいなことになりかねないので、それは任意捜査の時点から全ての犯罪について全部録音可視化すべきだというふうに思っています。それから本来であれば弁護士の立ち会い、アメリカだとミランダルールがありますから、それはやるべきだというふうに思っています。つまり、捜査する人とその身柄を管理する人が日本は一緒なわけで、どうしても取り調べ時間が長くなるとかですね、というものがありますからね。
そうですね。
だからこれちょっと話がずれるんですが、地位協定の見直しで日本はご存知、日本の警察が身柄の交留ができないわけですよね、で、だからそれはアメリカが身柄を引き渡して日本の警察は身柄を持っていると。だから米兵が加害者である場合と日本人である場合でなかなかその捜査が変わったっていうのが沖縄などでも言われてるわけです。でアメリカ側は日本がミランダルール弁護士の立ち会いや代用監獄の問題、弁護士の立ち会いがないことや代用監獄制度があるから身柄の拘束はダメだって言ってるんですよ実は。
そうですね。
だからそれは私は地位協定の見直しをすべきで、加害者が米兵だったら身柄の交留が日本の警察ができないのはおかしいと思っています。だけれどもそれと同時に日本のその取り調べの状況も変えないといけないですよね。それから逮捕令状とそれから捜索検証令状の却下率って 0.02% ほどなんですね、そうすると本当にその自動販売機のように出されてチェック機能がないじゃないかということも含めて、日本のその、捜査のあり方ってもっともっと見直す必要がありますよね。でも加計学園と森友学園を経たこの安倍内閣の下でこのなんか恣意的な運用は何なんだろうかと思いますね。籠池さんのところに捜索が入ったけれど、行くところが違うでしょうと、もっと巨悪に立ち向かえっていうふうにこう思いますし、それからもう一つあるジャーナリストの準強姦罪である女性が顔を出して、そして訴えました、で彼女のその準強姦の問題に関してのジャーナリストが、加害者だということで、捜査が始まり逮捕令状ももらった、しかし執行に入ったにもかかわらず当時の 警視庁刑事局長、まあ、菅官房長官の秘書官だった人が中村至さんがそれを取り消したと言われている、これは準強姦罪のもみ消しじゃないか、つまり安倍総理を、支える、その記者だから、盾つく記者だったら別だけれど、その応援団の記者だから握りつぶしたんじゃないかと、まあ、言われているわけです。その中村さんは今、当時はまあ、これもだから究明しなくちゃいけないんですが、警視庁の刑事局長だったんですが、今警察庁刑事局の組織犯罪対策本部長で、まさにこの共謀罪の担当者なわけです、何が言いたいかというと、そのこの安倍とも利権特区じゃないけれど、何が問題になってるかというと、自分にとって、例えば日本会議や思想信条を同じくする人や、40年来の腹心の友や、自分を応援してくれる人に関しては、手厚くし、いろんな特典やいろんなことを、便宜を図り、いろいろ応援し、まあ、少なくとも籠池さんを、途中までは、安倍夫妻は熱烈応援していたわけで応援する、一方で盾つくとか、安倍総理にとって利益でない不利なことをきちっと証言する事実を言う人に関してはむしろ葬り去ろうという力学が働いていて、口封じをしようとかですね、こういうふうに刑事手続きが使われたら本当にダメですよね。安倍総理のために刑事手続きがあるのではありません、安倍内閣のために刑事捜査があるのではない、あなたの都合のいいようにやったらもう正義はどこにもなくなっちゃいますよ、と思いますね。
すみません、もう一つちょっとくどいようで申し訳ないんですけど、袴田巌さんの、もう相当ご高齢で、もう検察も死ぬのを待ってるんじゃないかって言われてるんですけども、やっぱりこう当時事件に関わった人もあいつを死刑台に連れ戻すなんて言って全然反省しないんですけど、こんな責任取らない警察検察がこの共謀罪手に入れたらそれこそ大変だなと思うんですけど、なんでこんな責任取らないで日本の司法が済むんですか。
いや、私も本当にそう思います。袴田さんの事件は、私は弁護士ですが、担当弁護士ではないので、まあ、報道や雑誌や集会の中での話なんですけれども、でもあれは DNA がズボンが全く入らないとか、DNA が一致しないっていうのが言われていて、そして弁護士と彼が接見しているのが、それのテープを、まあ、隠し撮り録音していたっていうのも明らかになったじゃないですか、たくさん問題があって、明らかにそのズボンが違うとかですね、大きさが入らないとかですね、彼が犯人でないっていうことが明白でありながら、なぜ再審開始無罪にならないのか、本当におかしいというふうに思います。これはメンツとかそういう問題ではないでしょうというふうに思っているんです。だから例えばイギリスなどでも冤罪事件が起きるんですね。パブというかあれディスコですか、爆破事件があって、そしてこれはIRA が確かやってたんですが、違う割とこうその辺のちょっと若者たちのがこう一網打尽になって、そして すごい取り調べを受けてという問題があって、それがでもそれは冤罪だったということが明らかになって、イギリスはそれで調査委員会が立ち上がって捜査の可視化が非常に進むんですね。だから取り調べ室にビデオっていうか全部資格がないようにこう撮れるようにして、頭を叩くとか、いろんな拷問あるいは拷問に近い脅迫が行われないようにしようとか、だから私は冤罪事件、日本だって死刑台から生還したって言われてる人たちが4人いて、そういうことがあったんだったらやっぱりそれは冤罪で、根本的な反省のもとに代用監獄はやめようとか、全ての任意捜査からの捜査の可視化をやろうとか、だから制度のその個人が悪いっていうよりも制度、そういう冤罪が起きないような制度を変えていくっていうことが必要なのに、そこがまだやりきれてなくって、それをやらなくちゃいけないっていうふうに思っています。
ありがとうございます。
はい、都議選が近くなりました。で、大きな争点としてオリンピック・パラリンピック豊洲問題などがありますけども、野党はどのように戦うべきだと思いますか。
はい、やっぱりこれは今の政治を変えようということですね。て、うん、か私は一言で言えば本当に都政を都民に取り戻す民主主義だということだと思います。で、豊洲社民党は明確に豊洲移転に反対です。でも今の時点で自民も民主も都民ファーストも豊洲移転賛成じゃないですか、うん、これはダメだと思いますね、うん、さあなぜならば後から戻るって言ったって、まあ、5年でも何でも豊洲に行ってしまってあそこ物流センターにすれば小池さんの案でも仲買人の人たちはもう仕事できないですよ、うん、つか今の築地はなくなっちゃいますよね。で、それと豊洲ってやっぱりそのベンゼンなどが基準値よりもものすごい量が出る食べ物を扱う場所としては誰が考えても当初から不適切だったんですよ。だからやっぱり都政にメスを入れる、だから石原都政の下で自民党公明党の下で一体どういう決定して何なのかっていうことメス入れないとダメですよね。で、東京都はその政策決定やお金の使い方も一体どうなのかってメス入れないといけない。だから都民ファーストじゃなくて都知事ファーストになっちゃいけない。だから石原都政の時に自民党や公明党っていうか都議会があの時一票差なんですよ。2011年3月11日まさに東日本大震災の時にある議員が一人寝返ったために、その一票差で豊洲に決まるんですね、まあ、本当にそれもちょっとひどいと思うし、だから都知事に従うっていうんじゃなくって本当に都民のために、うん、都知事ファーストじゃなくって、本当に都民一人一人のために、まあ、都政をやるんだって暮らしやすい都政を作るんだっていうことだと思います。でも一番はやっぱり豊洲ですよね。こういうなんかひどいことを許しちゃダメですよ。だから加計学園、森友学園を許しちゃいけないように豊洲問題も中途半端で幕引きさせちゃダメですよ。
都知事ファーストってなんかその安倍ファーストと同じだもんですね。
安倍ファーストと都知事ファーストじゃダメです。ダメですね、やっぱり主人公は有権者一人一人ですから。
うん、ですよね。
私は議席ファーストかと思いました。すみません。はい、ですね、もうそろそろ時間も差し迫っているんですけど、はい、共謀罪の強行採決でですね、非常に悔しい思いをしている国民の方も多いと思うんですが、この数日安倍政権の支持率が急落していると報じられています。これは少し巧妙が見えてきたような気もするんですが、衆院選はですね、社民党としてまたは野党全体としてどのように戦われるおつもりでしょうか。
はい、安倍総理は憲法9条を変えて戦争の本当にできる国にしようとしている、自衛隊を明記するって言ってるけれども、それは安保関連法、戦争法がある、それを合憲化するために、解釈改憲してそれを合憲化するためですから、明記される自衛隊は集団的自衛権の行使をする軍隊なんですよね。だから9条1項2項を3項が完全に破壊する。安倍総理ってやりたいこと1個だけだと思うんですね、憲法、日本国憲法を、変えること、9条を変えることですね。だから野党共闘です。とにかく安倍内閣を倒す、3分の2を取らせない、安倍総理より近い全ての人と手をつなぐっていうふうにしていきたいと思います。でも私は安倍内総理は次の衆議院選挙と同時に国民投票する可能性もあるというぐらい危機感を持っています。来年。とするとですね、むしろ一日も早く安倍内閣を倒さなくちゃいけない。つまり秘密保護法、戦争法、共謀罪、もう自民党は今9条改憲、それを来年っていうふうに思ってると思うんですね。意外と早くっていうか、とてつもなく早くやってくる。だから一日も早く安倍内閣を倒さなくちゃいけない。で、安倍内閣を倒すのは実は簡単です。あなたが安倍内閣を支持しないと思えば、安倍内閣は倒れます。
わかりました。ありがとうございます。最後の質問になってしまったんですけども、これどちらかというとお願いに近いんですけれども、前回の選挙ではですね、野党側の PR というか、歌い文句がですね、安倍政治を許さないとかっていう否定文が多かった気がして、 自公政権側はですね、日本を取り戻すとか美しい国、希望が行き渡る国など意味が不明なんだけれども肯定文が多いという、これはなんか一般の有権者にとってはもしかしたら重要なんじゃないかって私勝手に思ってるんですけれども。
いや、その通りですね。
でここはあの向こう側には結構優秀な宣伝マンというか、ちょっと企業名言えないんですけどもついてるじゃないですか。
だから
イメージコントロール、
ね、だから新しい政治を作ろうとか、政治を変えよう、未来を作ろうっていうスローガンで、などのスローガンで、でもあのポジティブな、イエス国民ってイエス有権者ですよね、今有権者が主人公なのか、いや安倍友が安倍さんを中心としたお友達一握りの人が本当にこの独裁者の人々が主人公なのか問われていると、そうするとどういうのがいいですかね。でも民主主義を取り戻すっていうとあれですかね、取り戻すになるけど、民主主義を取り戻す、未来を変えよう、未来を作ろう、あるいは新しい政治をみんなで作ろうということですかね。
ですよね。あのオバマさんの時のイエス・ウィー・キャンってすごく良かったです。
そうですね、イエス・ウィー・キャン、だから世田谷の保坂信人区長なども、世田谷イエスとかやってますもんね。
そうですね。だなんかこう何でしょう、あの
イエス
否定、あのよく子供を叱る時もあの褒めてたとか、
そうです、
今世の中出回ってるんで、
まあそうですね、
やっぱりぜひ肯定文でね、野党共闘を実践していただきたい、
は
い、
分かりました。
僕がね署名を取る時にはあの国際政治の民主主義取り戻しましょうって言ったら署名がたくさん集まりました。あの共謀罪反対の署名が。
あ、そうですね、分かりました。民主主義を取り戻そう、
ぜひ、
はい、
ぜひ、
はい、応援します。
お忙し
いところありがとうございました。
はい、聞いていただきました。福島みずほ議員のインタビュー後半でした。本当にね、この方はあの国民目線で国民のことを考えていらっしゃるなという感じでね、本当に応援したい、議員の一人ですね。民進党もね、蓮舫代表が辞任しまして、これから民進党がどのような方向へ向かっていくのか大変興味津々というか心配なところですけどもね。でもやはり民進党は現在野党第一党ですのでね、当然野党共闘の要になるでしょうからね、早く体制を立て直していただきたいなと思いますね。まあそんなこんなでね、言いたいことはたくさんあるんですけども、でもまず何と言ってもですね、皆さん政治に興味を持って選挙には必ず行きましょうねというのがね、この番組からのお願いでありますね。Poppins on a virgin load. The show goes on. Sayonara Jungle Jim. Ain't no way you'll sail in the moody sky. それではそろそろお別れの時間がやってきました。お相手は夢見の温泉村の夏志聡でした。それではまた来週おやすみなさい。
町のシンボルスカイタワー西東京にカルチャーができた。ウキレレ、三線、英会話、ギター、ボイストレーニング、手作りアクセサリー、
楽しいわ、
めちゃ欲しい。
スカイタワー西東京カルチャークラブでは受講生募集中です。無料体験レッスンも随時受付中。スカイタワー西東京カルチャークラブで検索してください。